今日は使徒の働きの4章です。このところには大胆な証のことが記されています。一節にペテロとヨハネが民に話していると、とありますけれども、ペテロとヨハネが民に話したのは何か。それは二節のところにイエスを例に挙げて死者の中からの復活を述べ伝えている、復活を彼らは語っていたわけです。そして4節を見るならば、話を聞いた人々のうち大勢が信じ、男の数が5000人ほどになった。それほど大きな力がこの2人の話によって表されていたわけです。そして民の指導者たちは7節を見ると、お前たちは何の権威によって、また誰の名によってあのようなことをしたのかと尋ねたわけです。何の権威、また誰の名によって、それは力の源がどこから来ているのかということになるわけです。このことに対して8節を見ると、ペテロは聖霊に満たされてとあるわけです。彼は決して自分の力で弁明しようとしたのではなくて、彼自身の心がこの聖霊に満たされた、そこには喜びと確信を持って、そして自分の力ではなくて神様がなしてくださるという、その確信が彼の心の中にあり、彼は大胆に語ることができたわけです。そして9節のところに、一人の病人に対する良い技と、その人が何によって癒されたのかということのためならと彼はそう言ってます。一人の生まれつきの足の不自由な人が癒された、それは良い技であり、何によって癒されたのか、そのことを彼は語るということを言ったわけです。そしてそれは10節のところを見ると、後半にあなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの名によることですと、彼ははっきりそのことを語ったわけです。イエス・キリストの名によってその人は癒された。そしてこれは12節に、この方以外には誰によっても救いはありません、天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからですと、彼ははっきりこのことを答えたわけです。この方以外には救いはない、この皆のほかに私たちが救われるべき名は人間に与えられていない。今日も私たちはこのイエス・キリストの皆によって祈ることができるわけです。そしてまたキリストの名によって宣言することができる。二人は普通の人であったわけですけれども、神様はその皆を語ることにより、そしてまたイエス・キリストによって人を癒すということができるわけです。14節に、癒された人が二人と一緒に立っているのを見ては返す言葉もなかった。もうこれが現実であったわけです。また16節の終わりにも、我々はそれを否定しようもない。敵対する者も否定することができない。なぜならば癒されたわけです。そしてこの人が一緒に立っている。しかし反対する者たちは18節を見ると、イエスの名によって語ることも教えることも一切してはならないと命じた。反対者はそのように命じるわけです。じゃあこの二人は反対する者たちに従っていったのか。そうではなかったわけです。19節の中頃を見ると、あなた方に聞き従う方が神の御前に正しいかどうか判断してくださいと二人は言ったわけです。神の御前に正しいことを行う。世の権力者がイエスの名によって語ることも教えることも一切してはならない。でも彼らは世の権力者に従うことなのか、それとも全能の神に 従う方が正しいのか、彼らはその判断をしたということであるわけです。それは今日も私たちはこのように生きているわけです。おそらく同じような場面に出くわすこともあるかもしれません。その時に神の御前に正しいのかどうかということが大きな基準になるわけです。まあ、反対する者たちは全く手出しはできなかったわけです。この二人は何の危害も加えないで守られた。そしてそれ以降にもこの二人はイエス・キリストの名によって神様の著しい御業を行うことができたわけです。今日私たちは本当にこのことをしているだろうか。果たしてキリストの皆を恥ずかしいと思って証しできない、そうあってはならないと思います。私たちはこのような試みがあったとしても大胆にイエス・キリストの皆を語り、そしてまたイエス・キリストの名によって祈ることを恥としない。まあ、パウロも私は福音を恥としない、彼はそう言いましたけれども、私たちもこの時代の中にあってイエス・キリストの皆を語ること、教えることを大胆になすものでありたいと思います。21節に、中頃見ると皆の者がこの出来事の上に神を崇めていたので、人々の手前二人を罰する術がなかった。神様の正しい御業をなすならば、皆の者が神を崇め、そして罰するされることはないわけです。そしてこのことを聞いた人々は24節を見ると、心を一つにして神に向かって声を上げた。神に向かって声を上げるっていうのは、実は一緒に祈るっていうことであるわけです。彼らは心が一つになって神様に祈り、そしてその祈りの中にあってダビデを通して語られた詩篇を引用して祈っているわけです。特に26節には、地の王たちは立ち構え、君子たちは愛ともに集まるのか、主と主に油注がれた者に対して、主なる神様と主に油注がれた、これはイエス・キリストです。父なる神とそしてキリストに敵対している、この事実は27節を見ると、ヘロデとポンテオ・ピラトと敵対する者たちの名前のことが出ているわけです。たとえこの世の権力者がそのように敵対しても、彼らのその願いは何であったのかっていうと、29節の終わりを見ると、しもべたちにあなたの御言葉を大胆に語らせてください。彼らは心一つにしてそのことを神様に祈ったわけです。そして30節には、御手を伸ばし、あなたの聖なるしもべイエスの名によって癒しと印と不思議を行わせてください。今日私たちはこのことも必要なことではないかと思います。本当にこのわけもわからないような事件やまた事故が起こるっていうような時代の中にあって、私たちはこのイエス・キリストの御名によって御言葉を大胆に語る、そしてまたイエスの名によって癒し、そしてまた不思議なことが、神様の奇跡の技が行われるようにと私たちは祈るべきではないかと思います。31節には、一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。彼らが願っていたことがその通りにそのままなされていったわけです。32節には、信じた大勢の人々は心と思いを一つにして、誰一人自分が所有しているものを自分のものと言わず、すべてを共有していた。ですからこのことは、実は34節見ると、彼らの中には一人も乏しいものがいなかった。本当に貧しいもの、乏しいものがいない。なぜならば神の愛によって もう共有していく。そしてこのことは36節を見るとバルナバのことが出ているわけですけれども、彼は元の名はヨセフっていう名前であったわけなんですが、人を慰める、自分の持っていた畑を売り、そしてまたそれを喜んで差し出す人であったわけです。やがて彼はこの敵対していたサウロ、後のパウロにも彼は大胆に声をかけ、そしてまたパウロはこのバルナバによってクリスチャンたちと交わりを持つことができるようになったわけです。33節に、使徒たちは主イエスの復活を大きな力を持って証しし、大きな恵みが彼ら全員の上にあった。今日私たちにもこの復活の大きな力が与えられ、また私たち全員に恵みがある、本当にそのようなものとさせていただきたいと思います。